皆さんおはようございます。先週はこう春の陽気のような暖かい日が続いたんですけれども、今日は一転してまた真冬にちょっと逆戻りしたようです。雪解けの春、もうちょっとの辛抱かな、そんなふうに思います。この朝もご一緒に神様の御言葉に聞いてまいりましょう。一言お祈りをいたします。恵み深い愛する天の主たる神様、あなたの尊い皆を賛美いたします。2月も後半に入り、少しずつ日差しも強くなって春の気配を感じるようになりました。あなたの豊かな憐れみと恵みを日々いただいて生かされていることを感謝いたします。この朝もこの場所に集い、あなたの御言葉をいただきます。どうぞ私たちの心を探ってください。そして御言葉をしっかりと心に留めて、今週もイエス様を見上げながらそれぞれの場所で歩ませてくださいますように。また、さまざまな都合で、あるいは体調を崩されて今日休まれておられる方々を、どうぞ主を憐れんでください。願わくはこの時間ともにあなたに思いを向けることができますように、どうぞお守りください。これからのひとときを御手に委ねて、救い主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。先月から、ペテロの手紙第一のところから学び始めております。これまで一章の五節のところまで4回にわたって、学んできました。で、3節から5節のところでは、この手紙を書いたペテロがこう、神様はこんなにも私たちを憐れんでくださいましたと言って神様を褒めたたえていることが書いてありました。で、先週までですね、そこのところから私たちが神様から受けている憐れみとして3つのことをこう確認してきました。皆さん覚えていらっしゃいますか？ね、で、1つは生ける希望、確かな望みが与えられているということでした。それから2つ目のことは資産って書いてありますけど、朽ちることのない資産、相続財産を私たちはなんと受け継ぐようにされているんだ、それは子供とされているからなんだということをお話ししました。そして先週は3つ目のことですね、神様の守りということ。私たちクリスチャンは終わりの日まで神様の力によって守られているということを確認することができました。神様はこんなにも私たちを憐れんでくださって、確かな希望を与え、日々守り支えてくださっておられます。本当に神様って素晴らしいお方ですよね。今日はその次の6節から9節のところから開きました。で、このところをですね、今週と来週の2回に分けて学びたいと思います。で、今日はですね、救いの喜びと題しまして、私たちの中にある喜びということについてご一緒に考えてみたいと思います。皆さん、イエス様を信じてクリスチャンとして生きていることを喜んでいるでしょうか？ね、喜んでますか？喜びありますか？クリスチャンの喜びとはどういうことなのでしょうか？早速、今日のところを見ていきたいと思うんですが、6節をもう一度、お読みしたいと思います。今日のところの6節、そういうわけであなた方は大いに喜んでいます。今はしばらくの間さまざまな試練の中で悲しまなければならないのですが、でここまでなんですけどね、この6節を読みますと、この中に喜ぶ、それから悲しむ、その2つの言葉が出てきます。喜ぶの反対が悲しむ、悲しむの反対が喜ぶですよね。ということは相反するその2つの言葉がこの1節の中に含まれているということになります。 改めてこのところじっくり何回も私今週先週読み返していたんですけれどもね、ちょっと思いました。喜ぶと悲しむが同居している、これまさにクリスチャンの人生ではないか、私たちの人生を表してるんじゃないか、そんなふうにこう思ったんですよね。大きな喜びがあるんだけれども悲しみもあるということです。どうでしょうか、世の中にはですね、クリスチャンになると悩み苦しみがすべてなくなってみんな穏やかに聖人君子のように生きていけるようになるんじゃないかって、そんなふうに見ている人もひょっとしたらいるかもしれません。クリスチャンはみんなマザーテレサのように優しくていつも穏やかで、どんな困難にも耐えて、いつも謙虚に愛を持って、自分を犠牲にしてまで人に仕えることができるものだと見られているとしたらどうでしょう。皆さん苦しくなってきませんか？なんか苦しくなってきますよ ね。そういう人はやっぱり一人もいないんじゃないかな、やっぱりとんだ誤解かなってこう思うんです。マザーテレサもですね、実際には内面的にいろんな戦いがあったというふうに聞いておりますね。クリスチャンになっても実際には同じように悩み苦しみもあるし、悲しむこともあれば人を妬んだり憎むこともあるわけですね。それでもクリスチャンには喜びがある、変わらない喜びがあるんだとペテロは言っています。今日のところでですね、そういうわけでって始まってますけども、このそういうわけでというのは先週まで見てきました3節から5節のところを指していると思います。私たちはイエス様を心にお迎えして、罪から救われて、そして希望が与えられ、神様に守られている、それまでほどまでに愛されて神様の憐れみをこういただいている、だから大いに喜んでいます、大いに喜んでいいのだ、大いに喜びなさい、そんなふうにこう言っていると思うんですよね。私たちはイエス様を信じてクリスチャンとなって喜びにあふれて信仰生活を歩み出しました。救われた喜びがあるからこそ、こうやって毎週礼拝を捧げて、奉仕を捧げ、献金を捧げるのだと思います。そしてそれを続けていける。もし救われた喜びがなかったとしたら、信仰生活、教会生活を続けていくのはやっぱり難しいのかなと思うんですね。一方で人生の中でさまざまな試練にあって悲しみ苦しむこともあります。6節の後半にありましたね、今はしばらくの間さまざまな試練の中で悲しまなければならないのですが、これも現実、私たちは現実問題として多くの困難に遭遇します。人間関係で悩んだり、あるいは経済的な問題で苦しんだり、家庭の問題が起こったり、突然の病に倒れたり、災いが起こったり、今の日本ではあんまりないかもしれませんが、信仰のゆえに迫害に遭うということもひょっとしたらあるかもしれません。実に様々な問題が人生には起こるんですよね。6節の後半から7節にかけては信仰の試練ということについてこう語っているんですけれども、これも大変大きなテーマですので、こちらは来週そのお話をしたいなと思っております。それでは今日のテーマ、喜び、クリスチャンの喜びってどういう喜びなんでしょうか、ね、クリスチャンの喜びってどういうものか、どういうものですかって聞かれてもなかなか一言では答えられない、説明するのは難しいことかもしれません。でもまずこんな風に言えるのかなとこう思います。何でしょう、揺るがない喜び、周りの状況に左右されない揺るがない喜び、 根底にずっとあり続けるような喜び、そんな風に言えるのかな思うんですね。前もちょっと例えでお話ししたかもしれませんね。あの燃える火に例えるとすれば、一瞬ゴーッと燃え上がって消えてしまうような炎じゃなくて、炭火のような火、じっくりと長く燃え続ける、ちょっと水をかけても消えないようなね、そんな炭火のような火に例えられるのかなとこう思います。私たちの置かれている状況というものは日々変わってきますよね。あの何もかも順調にいって平穏無事に過ごせるようなこともある、まあ、そんな日が続いたら本当に、まあ、幸せだなと思いますけれどもね、嬉しい時があるかと思えば、まあ、そういうのは続かないわけでね、突然予想もしなかったような困難に出会う、降りかかってくる、そして途方に暮れてしまうということもあると思います。悲しい時、苦しい時もこうあるわけですよね。それでも心の中ではですよ、周りがどんなに大変な状況でも心の中では喜びの火が消えないで、消えることなくしっかりと燃え続けている、そういう揺るがない喜びが私たちの中にはあるということなんです。どうでしょうかね。苦しみの中にあっても喜びがある、考えてみれば普通ではあのないようなことかもしれません。苦しみだったらもう苦しむしかない、悲しむしかないって普通は考えるかもしれませんが、クリスチャンはそうじゃない。苦しみの中にあっても喜びがある、しかも変わらない、安定した喜びがあるんだって言うんですよね。私たちはじゃあどうして喜んでいられるんでしょうか。と今日のところの8節のところをお読みしたいと思います。8節、あなた方はイエス・キリストを見たことはないけれども愛しており、今見てはいないけれども信じており、言葉に尽くすことのできない栄に満ちた喜びに踊っています。このところにあのイエス・キリストを見たことはないけれども愛しており、今見てはいないけれども信じておりというふうにあります。クリスチャンってあの見えないものを愛して見えないものを信じているんですよね。世の中の人には考えられないことかもしれません。見えないものを信じて見えないものを愛している、そしてその見えないものに喜びを感じているっていうんです。どうでしょうね、まあ、確かにそうだな、私はこう思うんですよね。皆さんイエス様にお会いしましたか。直接この目で見ましたか。誰も見た人はいない、見ていないんです。私たちはイエス様に会ったことがないんです、直接は。それでもはっきりとイエス様を信じることができました。2000年前イエス様がこの私、この自分の罪を全部引き受けてくださって、この私の代わりにあのゴルゴダの丘の十字架で死んでくださった、そして死に打ち勝ってよみがえってくださったということを私たちは信じることができました。実際には私たちはその場にいなかったんですけどもね、いたわけではないのに信じることができた。もう理屈では説明できない、ね、理屈では説明できないことかもしれませんね。聖書が言っている通り、もう神様の働きとしか言えないと思うんですよね。神様が私たちにイエス様を信じる心を与えてくださった、まあ、聖霊の働きによってって聖書は言っていると思うんですけどもね、神様がそういう心を与えてくださったのだなと思います。8節の後半にこうありました。言葉に尽くすことのできない栄に満ちた喜びに踊っています。すごいですよね。あの言葉に尽くすことのできない喜び、もうあのその喜びに踊っているんだ、ね、クリスチャンの喜びが生き生きと表されている。皆さんこういう喜び感じてますか。喜びに踊ってますか、ね、アーメンって言えますかね。言えると思うんです。アーメンなんですね。で、あの9節のところにその まあ、喜びの理由っていうんですかね、どうしてじゃこんなに喜んでいられるのかって、その理由が書いてあります、ね、9節、これは信仰の結果である魂の救いを得ているからです。信仰の結果である魂の救いを得ているからなんだ、だから喜びがあるんだ。いや、魂の救いって皆さん何でしょう。魂の救い、まあ、いろんな言葉で表現できると思います。例えばイエス・キリストを信じる信仰によって私の罪が許されている、神様に罪が許されているということも魂の救い、あるいは別な言い方をすれば神様に受け入れられている、私は神様に受け入れられて神様のものとされている、そんな風にも言えると思います。それからもっと別な言い方をすれば、神様との正しい関係に入れられたというふうにも言えると思います。正しい関係、ね、聖書はこんなふうに言っているんです。人間は生まれながらにして天の神様、作り主から離れているって。生まれながらにして神様から離れている、もともと神様のところから出てきたはずなんですけれどもね、でも離れている、正しい関係にないっていうんです。それは罪があるからだ、神様から離れて生きているっていうんですね。それがイエス・キリストを信じる信仰によって正しい関係に回復される、神様の正しい関係が回復される、修復される、まあそんな風に言っています。じゃあその神様との正しい関係ってどんな関係なのか、ね、正しい関係ってどんな関係なのかというと、強いて言えば親子関係だと言えると思いますね。父と子の関係ってね、こう聖書言ってるんですけども、親子の関係なんです、ね、天の神様と親子関係に入れられる。お祈りの時、皆さんどんな風に祈り始めますか。最初私も祈りますか。愛する天の神様、天のお父様って呼びかけませんか、ね、なんで天のお父様、お父様なんでしょうね。それはまさにこれなんです。父と子の関係に入れられたから、私たちは神様のことを天のお父様って呼びかけるんです。アバ父よっても書いてありますけど、これお父ちゃんというような意味なんだそうですよね。もう本当に親しみを込めて呼びかけるような呼びかけ、そういう親しい関係なんです。私たちは本来はそんな権利はなかったはずなのにね、今そういう立場にされたんです。親しい関係で天のお父様、天のお父さん、お父ちゃんって呼びかけられるような関係に入れていただいた、本当に親しみを込めて呼ぶことができる、祈ることができる、素晴らしいことだと思いませんか、ね、人間関係の中で一番親しい関係はやっぱり親子関係だと思います。まあ、親子の方ね、今来てらっしゃると思いますけど、切っても切れない関係ですね。切ろうと思っても切れない親子関係って、でも素晴らしいですよね。そんな風に神様はイエス様を通して私たちを子供として迎え入れてくださいます。しかもこの間見ましたけど、子供とされた私たちのために神様は相続財産まで用意してくださっている、資産を用意してくださっているというんですよね。子供だから。どうでしょう、皆さん、親子関係にあるというのは安心できることではないでしょうか。親子関係にあるって安心できることなんです。もちろん親子関係も、親子喧嘩もしますよね。親子喧嘩もします。それでもやっぱり親子って血でつながっているんですよね。血でつながっている親子なんです。尊い関係なんです。切れない関係なんですよね。親子がつながっているって本当に安心できることなんですよね。それと同じように、それ以上に天の神様と父と子の関係に入れられるということは本当に安心できることではないでしょうか。自分は大きな作り主である神様につながっているんだ、本当につながっているんだという 安心を得ることができます。もう委ねることができるわけですよ、神様の懐で。このことが魂の救いを得ているということだと思うんです。それが本当だとしたら、これはこの世のどんなものにも勝る喜びではないでしょうか。目には見えないですけれどもね、大きな喜びがそこにある、神様とつながっているからだと言えると思うんです。このことに関連しまして、ある聖書の箇所が心に浮かびました。ちょっと一箇所新約聖書から開いてみたいと思います。ローマ人への手紙8章、よろしければお開きください。ローマ人への手紙の8章の35節から39節、少し前になりますかね。ローマ人への手紙8章35節から39節、ローマ8章の35節から39節、第2版の聖書の方であれば277ページになります。このところをお読みしたいと思います。ローマ8章の35節から39節、私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですか？患難ですか？苦しみですか？迫害ですか？飢えですか？裸ですか？危険ですか？剣ですか？あなたのために私たちは一日中死に定められている、私たちはほふられる羊とみなされたと書いてある通りです。しかし私たちは私たちを愛してくださった方によって、これらすべてのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのです。私はこう確信しています。死も命も見つかいも、権威あるものも今あるものも後に来るものも、力あるものも高さも深さも、その他のどんな被造物も、私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。この箇所を思い出したんですけれどもね、この箇所はイエス様を信じる者が神様につながっているということを確信できる箇所だと思います。私たちは人生の中で様々な困難に出会いますね。ここにも書いてありました、患難、苦しみ、迫害、飢え、危険、いろんな困難がある。確かにそういう困難や試練というものがあると、ここでも言っている。それは避けられないものだって言ってるんです。しかしどんなものであったとしても、キリストの愛から私たちを引き離すことはできません。どんな苦しみであったとしても私たちを引き離すことはできないんだ、言ってんです。高さも深さもどんな被造物であっても引き離すことはできない。これが神様の約束、断言していることなんですよね。皆さん信じていますか、この言葉で。素晴らしい励ましの言葉だと思うんです。どんな困難であっても神様から離れない、引き離すことはできない。一度つながったならば、神様の愛から離れることはないんです。親子関係は切れることはないんです。本当に素晴らしい言葉だなってこう思います。ところで、人が地上で最後に息を引き取るとき、どんなことを求めるでしょう。最後に地上で息を引き取るときね、どんなことを考え、どんなことを求めるでしょうかね。ちょっと想像してみたいと思うんですけどもね、それまでの人生で蓄えてきた財産でしょうか。あの蔵に入ってるあのお金ちょっと数えてみてくれとか考えますかね。どんなに財産があってもやっぱり役に立たないですよね。どんな大富豪になったとしても死んでしまえば意味がありません。財産によっては安心することできませんよね。じゃあ学歴、過去の経歴はどうでしょう。私はこんな素晴らしいことをやってきましたって思い出したとしても、もう役に立たないわけです。 死の間際にあっては何の役にも立たないわけですよね。皆さんならどうでしょうね。死ぬ間際、何を求めると思いますか。何を必要とすると思いますか。何を考えるでしょう、ね、私はですね、こんなふうに思ったんですけど、誰かに愛されている、受け入れられている、そのことを実感できることをやっぱり求めるのかな。そうすると本当に安心できるだろうなって思いました。死の間際にあって、ああ自分は受け入れられている、愛されている、こう全てを任せることができて、安心して息を引き取ることができるんじゃないか。もちろん大きな神様いるわけですけどもね、そんなふうにちょっと思ったんです。マザーテレサという方がおられますよね。有名な方ですけど、マザーテレサはインドのカルカッタで働きをなされました。路上に出て行って、もう死に行く人たちを探しては、死を待つ人々の家という施設に連れてきては、そして手当てをし、その人々のお世話をし、うじを取り体を洗い食事を与え、その人が息を引き取るまで徹底的に寄り添う、見取るということをされたんです。その多くの人々というのは望まれないで生まれてきた人たちだそうです。あっちへ行け、汚い、邪魔だって言われ続けて、親からも捨てられて、社会からも見捨てられ、全くの孤独になって、惨めになって、たった一人で誰にも見取られることなく道端でボロ雑巾のように死んでいく、日本では考えられないような、そういった境遇の人たち、インドには未だにたくさんいるって言うんですよね。マザはそういう人たちに徹底的に寄り添いました。で、連れてこられた人たちはこのシスターたちの献身的な手当て、お世話によってね、最後に息を引き取る間際にありがとうって言うんだそうです。ありがとうと言って息を引き取っていく。本当に安心してありがとうって言って息を引き取っていくんだそうですね。それまでの人生で経験したことのないような感じ、実感、愛されている、自分は受け入れられているということを最後の最後に実感できるのかなってこう思います。そして安心して神様のもとへと召されていくのかな、そんなふうに思いました。ちょっとこのマザーのね、働き思い出したんですけれども、私たちはどうでしょうかね。世の中の得たものってのは何の役にも立たなくなるんですよね。死の間際にあって本当に安心できるものっていうのはやっぱり愛されていること、受け入れられているっていう実感だと思います。それは私たちを作ってくださった天の神様、大きな神様からいただけるものではないでしょうかね。クリスチャンはどんな境遇にあってもイエス様に愛されている、受け入れられているという絶対的な安心を持つことができます。これは本当に素晴らしいことなんです。神様が私たちを受け入れてくださることを感謝しましょう。イエス様を信じる私たちの中には変わらない救いの喜びが確かにある、このことをしっかりと心に留めたいと思います。そしてどんな状況にあっても神様のものとされていることを大いに喜びたいと思います。それではお祈りをいたしましょう。あなた方はイエス・キリストを見たことはないけれども愛しており、今は見てはいないけれども信じており、言葉に尽くすことのできない栄に満ちた喜びに踊っています。愛する天の父なる神様、あなたの素晴らしい御名を褒めたたえます。あなたは私たちをイエス様の十字架の愛によってあなたのものとしてくださり、父と子の関係に入れてくださいます。それはこの世のどんなものにも勝る喜びです。時には困難の中で苦しむこともありますが、あなたの大きな愛は変わることなく注がれています。 私たちはイエス様の愛の中で心から安心して生きていくことができますから感謝いたします。これからもどんな状況の中にあっても救われていることを喜び、あなたに信頼して人生を歩んでいけるように助け導いてください。どうぞこの喜びをまだ知らない人たちが一人でも多くイエス様に出会って魂の救いを得て本当の喜びに預かることができますように。今週もお一人お一人の上に神様の恵みと守りが豊かにありますように。このひとときを心から感謝して私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りを出します。アーメン。